のびついってプレゼンツ、のびつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人でございます。本日は夜中に、私の自宅で撮っているんですが、今日は珍しくスカイプでの収録ということなんですが、お相手するのは、今日はこの方です。どうぞ。
こんばんは、高本です。まあでもアルスマグナのなんかあの回の時は全然繋がらなかったですね。
503エラーっていうんですか。
はいはいはい。あんな初めてでした。
あんな初めてですね。
はい。
こう、なんて言ったらいいんですか、こう、イナゴがバー来る。
イナゴ扱い。
いやいや、行ってみたかったんですよ、こういうこと。
いや、なんかでもほら、ブースターボタンみたいなの押してたじゃないですか。
そうそうそう。
あれどういうことなんですか、あれ。
なんかね、桜インターネットのスタンダードプランって年間1万円ちょいぐらいのコースなんですね。
はいはい。
で、まあ言ったらビジネスユースじゃないから、対応のアクセスには耐えれねえよ、おめえらって言われてるんですけど。
どうせお前らそんなに見るやついねえだろっていう。
でも、魔法のボタンを押すと、期間だけ、なんかすごいいい感じになるらしいんですよ。
昔の要テレビゲームでついてたターボみたいなやつ、
ね。そうそう、スターとかターボとかニトとか。
そういうやつですね。
そう。こんなのがあったのかって。
まあ、ああいうのは、まあ、大抵最大瞬間風速みたいなもんなんで、そのボタンさえあれば、まあ、なんとかなりますよね。
多分ね。
うん。
まあ、おかげさまで、転送量がすごいことになっていて、まあ、大体ってね、20ギガマックスなんですよ、うちの最大瞬間風速っていうのは。
はい。
1日の転送量が、まあ、30行ったこともあるとは思うんですけど、それがなんと80行きますからね、
普段の4倍じゃないですか、ざっと
4倍。でよっぽ
ど、あ、そう、
よっぽど情報に飢えてるんです、ね、
いや、情報には飢えてないですよ。
飢えてないの？
全然、だって僕ら発信の新しい情報なんて何一つないじゃないですか。
そうですね、加工するだけだから、
そうそうそうそう、だから情報には飢えてないんですよ。ただ他人が喋ってるのを聞きたいっていう。
まあ、あれか、共通の趣味の人の会話を聞くの楽しいからっていうの。
そうそう。で、やっぱりまだね、そんな石投げたら嵐のファンに当たるっていうほどじゃないじゃないですか。だからやっぱどうしたってね、やっぱそういうライブとかリリーベとか集まると、こうみんな出会い中するわけじゃないですか。
出会い中ね。
はい。やってたでしょ？
誰推しですか？青寄りの箱推しです。本当にね、もうオタクの女の子ってよくわからないなっていうのが、本当に僕、これツイッターで上げてたんですけど。
上げてましたっけ？
先週の土曜日にね、
ま
あ、ちょっと池袋に、まあ、ちょっと純駆動に行ってたんですよ。別に何のやることもなく。
あ、僕が長野の松本のアニメートに行ってる頃に。
行ってる頃に僕は純駆動に行って。
はいはい。
まあ、もう別にもう何も見るもんねえやって、もう買うものもなかったんですよね。
純駆動行って何も見るもんないって言ったら、それよっぽど何にも興味ないですね。
本当にね、もう自分が嫌になって、
うん、
うわ、何も買わんかったわ、今日、みたいな感じになってたんですよ。
はい。
で、疲れ果ててサンマルクカフェに行ったらですよ、隣にね、まあ、可愛らしい OL のお姉さんがいて、なんかキャハーキャハーはしゃいでるなと思って、いきなり、はい、カバンの中からなんか本を出してね。
はいはい。
なんか封をパンパンって開封するわけですよ。
うん。
で、アニメートって書いてあって。
うん。
うわ、来た。
まあ、池袋ですからね。
池袋だから。
うん。
これは噂によるこの刀剣乱舞かと。
あ、最近あちこちのなんか博物館とかを荒らし回ってる。
荒らし回ってる刀好きの。
はいはいはいはいはい。
刀ラブ女子かと。
あ、トーラブ女子って言うんですか、そういうの。
って言うんですかね。
うん。
多分そうだろうなと思って、チラチラ見たら、
うん、
そうなんですよ。で、もう、見もだえしてるんですよね。うわー、この絵
ー。まあ、見もだえっていうのか、それは。
いや、でも本当見もだえなんですよ。
まあまあ、まあ。
もうたまんないみたいな。
まあ、俗によく、もう、はぁーっていうやつですよ。
はぁーっていうのと、
はいはいはい。
だったら昔、もう、股間を押さえて、
うん。
もう、辛抱たまらんみたいな。
それはオタク オタコちゃうやろ。
いやいやいやいや。
パンツの穴やろ、それ。
パンツの穴。そうそう。伊賀のカバ丸とか。
はいはいはい。そういうやつでしょ。
そんなノリで、もう見ててね、うん。全然可愛いんですよ、女の子。
別にいいじゃないですか。なんかも問題でもあるんですか。
おかしいよね、なんかもう今。
いや、別におかしくない、おかしくない。
思わず僕、隣で、もう、トーラブでなんかやってるやつを横目に、
うん、
あの、思わずツイッターでこう、そういう今の一連の話を上げたわけですよ。
はいはいはい。
本当にもう今おかしいよ、わけわかんないよっていうことね。あんな可愛い子が、みたいな。
いや、可愛い子が、うん、何その、まあ、オタク的なことをやってるのがおかしいってこと？
いい世の中だなって思って。
いや、いいじゃないですか。
うん、でもね、逆に、また隣の女の子を見ると、
うん、
二人対面で座ってるんで、女の子が。
はいはいはい。
片側の女の子、僕の隣に並んでる女の子は、
うん、
なんかやったツイッター見てるんですよ。
あ、名人の。
いやいや、自分のね。
あ、自分の？はいはい。
で、まあ、トーラブとか、その、刀剣乱舞とか、池袋とかって、あの、エゴサーチされたら、僕、サンマルクカフェって書いてるから、
うん。
見つけられたら困るって、ちょっとヒヤヒヤしながら、
うん、
もう急いで、サンマルクカフェを出たわけですよ。
世の中の人、そんなに英語サーチしますか？
しないと思うけど、
はい、
気になるワードは多分、やってると思うんですよ。刀剣乱舞。でも、刀剣乱舞なんかいっぱいあるから、すぐ埋没しちゃうよねっていう。
うん、
まあ、考えすぎかなと思ったんですけど。
考えすぎですね。
でも、本当に、それを見ると、僕って本当に無趣味で、つまらない男だなっていうのを、もう身につまされて感じて池袋の街をとぼとぼとぼ歩いてたわけですよね。本当に。
本当にって言われても、そう、なんて言いようがね、ないじゃないですか。
いや、趣味があるって素晴らしいなと。
いや、んなことないですよ、僕かってね。うん、まあ、その 2.5 次元関係のやつとか、そのちょっと自分が欲しい漫画とかがあるかなと思って、うん、その長野で、まあ、おそらくここだってあるだろうっていうことでアニメイト行ったわけじゃないですか。うん、名人がね、そこで、あの、打ちひしがられて、こう、とぼとぼ荒れてる頃にですよ。
まさに、そう思いますよ。はい、
え、ほんで、その、長野のアニメート行ったら、まあ、言っても、そんな期待はしてなかったんですよ。
うん、
ね、そんな、あの、池袋のアニメートのようなことはないやろと思ってましたけど、うん、まあ、ひどかったね。
まあ、ラインナップがひどいっていうか、
何もないみたいな。大きさで言うとね、うん、なんか、エロ DVD 屋と変わらんぐらいの大きさ？
それ、でもね、エロ DVD 屋っていっぱいあるじゃないですか、いろんな種類。
あ、だからもう、信長書店なんかもうあんなん全然もう、大きい。
信長書店なんか来たら、地方最大級って言われ
る。そう、長野最大級になっちゃうから。
あの、坂本さんの近所の、
うん、
あっこのエリアのエロが集中してきたあのビデオ屋さんぐらいの大きさですか？
いやいや、あれの、
オーナホール買いに
行った。いや、オーナホール買いに行ったでしょ、うん、あれの宇宙企画コーナーと A 勝負。
え、そんな小さいの？
そう、小さいの。もうあの、列で言うと3列ぐらいな感じ？通路が。3つぐらい。
多分あの、ソフトオンデマンドの、
そう。
面にはならない、プレステージぐらいの大きさですよね。
そう、ほんとそうなんですよ。だからもう結局、だから画材も置いてなけりゃ、なんかそんなにものすごい同人誌もないし。
使えねえですね。
もう使えないでしょ？ほんで全然使えない。ほんで欲しかった漫画もないし、まあ欲しかったも何一つないですよ。
そんなの満足するんですか、長野のオタクの人は。
で、それが3階にあったんで、うん、まあ3階まで階段登っていくんです。まあエレベーターもあるんですけど、エレベーターなんか匂いがね、ちょっとあれかなと思って、うん、この階段登っていたらもう2階の踊り場あたりから、
うん、もう一周するとかですか？
いや、一周っていうか、もういろんな重モビルスーツが、いろんな色の重モビルスーツがいっぱいいて、もう入り口のところまでかき分けですよ。
こんなところに、あの、原始オタクたちがいたみたいな。
そうそう。本当にね、1982年ぐらいのアニメポリスペロニーってような感じ。
ああ、いいじゃないですか。ノスタルジー。
うん、ものすごいノスタルジーですよ。でも意外に中に入ると、うん、なんかオタクカップルから3組ぐらいいて、
うん、
でみんな可愛いんですよ、女の子は。
女の子はね。
女の子は。
うん、
男は残念なやつばかりなんですけど。
努力しないんでしょうね、男は。
男は本当努力しないね。だからあの、この前ちょっとあの、まあ、ツイッターでやり取りしましたけど、
はいはい、
女の子って、まあ、例えばそのね、僕らがこの前言ったあの、まあ、アルスマグナにせよ、他のアイドルにせよ、握手会とかそういう、なんていうんですかね、アイドルと出会うってなったら、 ものすごい今一長羅というか
調整をしてくるんですよね。
もう化粧もしてくるし、もうバッチリもね、いろいろしてくるじゃないですか。もう松江くもして、でこれでもうなんかこう明君に一番綺麗な私を見てもらおうみたいな感じになるじゃないですか。それがあのなんであの男の場合はあの例えば AKB であれ昔のモームスであれ別にあの自分の中でなんかあの自分の一番を見せようって聞いてあんまないですよね。
全然ないですよね。
全くないですよね、うん、それなんか素のままで勝負してますよねみんな。
まあ現実的なのかもしれないですけどね、いくら頑張っても俺は手届かないわっていう打算
がない。
うん、っていうか逆に現実的にコストをかけないっていうのはあるかもしれないですよ。
あもうなんかかっこいい服を買うんであればその服で CD1 枚買ってあげたいと、
うん、
よく言いますもんね、あの男の子がなんかこの自分が応援しているアイドルにもっと大きな景色を見せてあげたい的なこと言うじゃないですか。だからそう、まあ、もちろんなんか女性も、まあ、そういう気持ちももちろんあるんですよ。何回でも何回でもするわけですから。でもやっぱりそれとは別に自分ね、ジャージで着てる女の子なんかいないじゃないですか絶対。
そうですね。
うん、逆に着てほしいなと思ったぐらいですけど。でも昔そのね、あのまたチェッカーズが全盛期の頃ね、あのチェッカーズであのまあ、毎年あの大阪城ホールで夏とそれから冬にライブしてたんですよ。でまあ僕もチェッカーズ好きだったんで行ってたんですよ。でその頃には紙のチケットあるじゃないですか。
ああはいはい。
で、紙のチケット、まあ、毎回ね、紙のチケットにいろいろ書いてないんですけど、その冬の、あの、ライブは、ホワイトパーティーっていう名前だったんですよ。
ホワイトパーティー？
うん、まあまあ、クリスマスやからかなとか思ったんですけど、でそのホワイトパーティーで紙のチケットがあって、そのホワイトパーティーの下に小さく、白い服を着てきてねって書いてあったんですよ。
ほうほうほう。
なんかよくわかんないけど、まあまあ、俺は男やから。
カラウェーブとかですかね。
なんでやねん。
まあ、装束軍
団とか。そうそうそう。懐かしいな、それ。だから、俺はまあ男やから、普通にあの、白いシャツとジーンズで行ったんですけど、
はい、
まあ、京橋駅からウェディングドレス着た、あの、重モビルスーツが。
あ、白い服っていうのは、そっちに解釈しちゃったんだ。
そうですよね。うん、いや、でも、なんでもいいんだから、白い服って言えば。うん、押したらもう、モビルスーツがみんなウェディングドレス着てですね、大阪城ホールに集まっていくわけですよ。
ジオンの白いやつになってるわけです。
いやいや、もう周りのもう何も知らん人たちはみんなもう統一教会みたいな感じになるじゃないですか。桜田淳子、そう桜田淳子ともおんのかみたいな感じになってるんですよ。でまあ行ってみたらまあね、まあ、チェッカーズで、まあ結局のところそれはあのまあ今でいうプロジェクションマッピングというか、
あ、投影してたんだ。
そうあの観客席を全部白くして、
はいはい、
そこにまあ今ほどねそんなあのすごいものは映せないけども、うん、まあ影的なもんとかそういうもんを映して、
うん、
そのそれもセットにしようっていう、
うん、
ね、中二病のフミヤ君が考えそうなことじゃないですか。
はいはい、インタラクティブな
アート、そうね、フミヤアートって言われるぐらいだから。
本当だ。
そう。それ、ほんでそれをやろうと思ったけども、前列からもうね、真ん中あたりまで全部ウェディングドレスがバンバンいるわけですよ。
そこまでは思ってなかったんだけどねって。
そう。
そんなつもりじゃなかったんだけど。
で、チェッカーズはいつもやっぱりね、同じように、まあ、他のアイドルも同じように、いつまでもチェッカーズについてきてくれるかみたいなこと言うんですけど、
うん、
その時ちょっと言いにくそうでしたもんね、やっぱり。
高木との関係
なくまだ若干、
ついてくるなみたいな、もうむしろ。
でもね、その時もね、うん、俺思ったんですけど、うん、まあ、その周りの女の子とかは、もう死ぬまでついていくよみたいなこと言ってたんですよ。うん、でも俺はその、メンバー一人一人の話の中で、
うん、
高木がことさらに、俺が一番大事なのはチェッカーズだから。
あ、言ってましたよね。
うん、俺は一番大事なのはチェッカーズだから。
俺たちいつまでも仲間だからな。
そう。それを聞いた瞬間にこいつら解散するなって俺思いましたもん。なんかこう、男だから分かる的なとこあるじゃないですか。
まあね。
うん、なんとなく、え？ん？こんなことわざわざ言う必要あるかなみたいな。
あ、僕も坂本さんといつまでもラジオ撮りたいな。
うん、俺もそう思ってますけど。いや、だから、うん、なんとなくね、その、あ、周りの女の子はもうね、盲信的にも、ね、ウェディングドレス着て、もう来てるぐらいだから、そんな夢にも思ってないんですよ。
ん
で、あの、ちょっと知り合いのチェッカーズのファンの子に、あれ解散すんちゃうのって言ったら、めっちゃ怒られましたからね。
悲しいって。
うん。なんだかそれって言って、まあ、その3日後ぐらいに、ね、あの解散っていうのが決まりましたけど、 いやー、まあ、あれはやっぱりね、まあ、女の子はもちろん、一番綺麗な自分を見てほしいとか、ウェディングドレス着てね、まあ、浮かれてる部分もあるんですけど、やっぱ分かんないですね。そういうちょっと解散の空気とか。うん。いや、別に今の 2.5 次元アイドルが解散するとは一言も言ってないですよ。そんなことはないけども、もうチェッカーズとか、結構そういうのって分かりません？男の愛。
まあ、こいつ、なんとなくそれは、
こいつらちょっとそろそろやばいっていうのは、うん、やっぱり、まあ、もちろんね、女性もそのいつも心配はしてはるんですけど、なんかそういう言葉はやっぱり、まあ、男同士だから分かるっていうのもあるのかな。まあ、あの時の高木ちょっとおかしかったしな。もうすでにおかしかったからね。だから、サザンのライブでも、一回、ちょっとなんかおかしいなって思う時があったんですよ。
うん、
大森っていうギタリスト覚えてます？
学会の人ではなくて。
学会やって、ほんでその後もうサザン辞めちゃって、うん、でその辞めるちょっと前のライブで、やったら桑田さんを持ち上げてる時があったんですよね。
うん、
みんなでこうメンバー紹介するじゃないですか、桑田さんが。ハラボーとか、ケガニさんとか。
うん、
でまあ最後の桑田さんは、その周りのメンバーが、桑田佳祐みたいな感じで言うんですけど、その時にその大森っていうギタリストが、日本の司法、日本の宝って、いやもうやったら持ち上げるんですよ、桑田佳祐を。そんなに持ち上げんでもいいやろって言われて桑田佳祐持ち上げて、うん、で、もう俺は一生桑田についていくぞって言って、その1ヶ月後ぐらいになんか脱退が発表されて、んで、その3ヶ月ぐらいに薬で捕まったんですけど、
急に持ち上げるって言わないですよね、普通やっててね。
そうそうそうそう。持ち上げる必要はないからね。
だって。
うん。そんな、チェッカーズ最高とか、うん、そんな言う必要がないからね。だから、ああいうのはあんま言わん方がいいなと思うんですよ。
アキラくんが、
うん。いや、アキラくんって。
言い出したら危険だって思わないとダメなんですよね。
まあ、アキラくんは大丈夫だと思いますけどね。うん。まあ、ほら、でもやっぱり中には、ね、アルスマグナの中にはやっぱ若い子たちもいるじゃないですか。アキラさんもいるけど、
うん、
若い子ってやっぱりほら、ありません？本当の自分を見てくれ願望みたいな。
俺はこんな色に髪の毛は染めたくないんだ。
いや、染めのは全然問題ないですよ。でも自分も乗ってやってました。うん、好きです。
うん、
でもこう、どんどん人間が寝れば寝るほど、
本当の俺を
見てくれ願望が出てきて、来てもおかしくないじゃないですか、若い時って。俺らぐらいの年になったらね、
うん、
ほんまの俺ってなんやねん、それが年でみたいな話になるでしょ。そんなどうでもええやんっていう。まあそういう心配は若干ありますけどね。
まあね。まあでも本当女の子はまあその時代からしてもやっぱりすごく、
ああ、全然。
よくできてたんですよね、本当
に。うん、そういうアイドルとかに対しての、その、なんていうのかね、もう精一杯のこの、まあ、無償の愛って言ったら、それは男のオタクかって無償の愛なんですけど、なんでしょうね、やっぱりその上でドレスを着てまで、例えば、ね、まあ僕らが、まあ好きやったアイドル、ね、まあちょっと言うのも恥ずかしいですけど、例えば早見優であるとか、堀ちえみとか小泉きょんきょんが、黒い服を着てきてねって言われて、タキシードで行く気にならないでしょ。
黒い服って言うてタキシードっていうふうには、思わないですからね。う
ん、思わないでしょ、うん、別にそれで、キョンキョンと今日は結婚するつもりで来ましたみたいなやついませんからね。
うん、
でそこで、そういうふうにこう、まあ、変換っていうのかな。そういうふうにこう、思って、なおかつ、こう、心の底から幸せを感じられるっていうのは、まあ、無趣味の衛生からすると。
いや、もう眩しくて。
でしょ、
もうね、もう自分、もう生きててごめんなさいっていう感じで、
うん、
僕はもうビッグカメラに、イヤホンを買いに行ったわけですよ。ヘッドホン
を。いいのありましたか？
いや、もう別にその、僕は耳ピン型のやつ嫌いなんですよ。耳垢がボロッと取れちゃうじゃないですか、あれって。
どういうこと？
いやいや、密閉型のやつって、
うん、
キュッてなんか本当になんか耳栓みたいになってるでしょ？
密閉型というか完全に差し込むやつか。
そうそうそうそうそう。
はいはいはい、はい。
あれやると結構僕耳垢がボロボロ取れるんですよ。
一石二鳥じゃないですか。
いいんですけど、汚いじゃないですか、はい、なんか。
それはベビーオイルでまた清掃をきれいにして。
ああ、そういうこと。
うん。
みんなね、なんか、 コースかなんとかなのいいやつを買うとかって言ってるけど、
うん、
耳垢ボロボロ取ってんのかなみたいな。
耳垢ボロボロ取ってるんですよ。
汚いなって思ったら、やっぱ買うの嫌だから、もう昔ながらの、
うん、
あのウォークマンについていた、もう本当に声援型の、ま、丸型の。
あの、スポンジついてるやつですか？
まあ、スポンジもついてないですけど、裸のね。
はいはいはい。
やつを買って。でもそれも1500、600円なんですよ。
いや、別にそれ、あの、わざと池袋の、まで買いに行く必要ないでしょ。
まあ、電気屋行くの好きなんで。
うん。ツタヤで持ってるんじゃないそれ。
持ってる。持ってる。まあ、一応、オーディオテクニカの1600円ぐらいの制圧やから、まあまあ、いいか、と。
うん。
重低音って書いてるし、って。
うん。
いざ聞いてみたら、
うん。
あの、ラジオ聞けたもんじゃないんですよ、重低音の。あのね、ネットラジオってやっぱりシャリシャリっていう音ぐらいの、あの、イヤホンの方がいいですね。
あ、ネットラジオはね、うん、安物のイヤホンで書くのが、あの、聞くのが一番いいですよ。
いいですよね、
ほんと、うん、もうできたら、あの、もう、モノラルの。
ダイソーでいいや。
あの、片耳だけのやつがいいです。
本当に。
本当に。あれはやっぱラジオ感がすごいから。
うん。
うん。別にね、ラジオをね、その、いい音質で聞こうとか。
うん。
今回のなんか音質悪いよとか。
すいません。
本当に。風呂場で撮ってんのかとか。そんなんはね、野暮。
野暮ですね。
野暮野暮。
多少悪いぐらいか。
多少悪い。まあ、選手悪すぎましたけど、
うん。いや、ごめんなさい、本当に。音圧も低いような気が。
いや、ほんまにね、もう聞きながらね、風か！なんでそんな鼻かむねんって思いましたもんね、やっぱり。
いや、ほんとね、加藤さんがね。
あれはね。
もうみんな、結構ね、風邪ひいてる人多かったっす、
僕。いや、あれ、猫アレルギーやろ、みんな。いや、出ないと、あんなね、スンスン、スンスン言うとみんな泣きながらあのスマホの話しちゃって。もう、気持ちが入りすぎて、もうみんな泣きながら喋ってましたからね。
そ
う
ですね。
うん。
で、まあ、あれですよ、ビッグカメラ行って、結局、もう本当に多分僕なんか心がどうかしてたんでしょうね。珍しく衝動買いしましたよ。
どう、うん、いや、全然衝動買いじゃないと思いますよ。
ずっと買いたく、買わなきゃダメだなって言ってた、ようやくコンポを買いましたよ。
いや、だからずっと欲しかったんでしょ？
だけど、意外とね、あの、コンデンサーからが潰れてたみたいだけど、
うん、
あの、バーンって叩いたら治るんですよ、結構。
ああ、コンデンサーにヒビでも入ってたのかな。
多分ね。
うん。
でも、そうっすよ、あまりにもビッグカメラの店員さんの対応がすごく良かったから、ついつい買っちゃいましたね。
まあまあ、一番あるパターンですよ。店員さんに惚れて買うっていうのは。
うん。
店員さんが言うんでしょ？いや、僕が買うとしてもこれですね、みたいな。
とかね。
うん。
でまあ、もともとその持ってたコンポも、うん、部品の保管のあれももうそろそろ切れるから、大丈夫かな大丈夫じゃないかなちゃっちゃって言って、まあまあ、もう買い時ってことですね。はい、わかりました。買い物です。うん、
まあ、でも、あの、自分が要求してた性能のやつが買えたわけでしょ。
目をつけてたやつがあったんですけど。
じゃあもう全然衝動買いちゃいませんそれ。
衝動買いじゃないんですけどね。
狙ったやつを買ったんでしょ、うん、
買うタイミングだけの話で。
うん。じゃあいいじゃないですか。それ手で持って帰ったの？
ええ、もう、はい、翌日配送です
よ。ああ、オタクじゃないわ。
え？
オタクはそんなことしないもん。
もう、重たくて持って帰るって。
呆然じゃないですか。ものすごいでかいスピーカーでも持って帰りますよ。
そこまでの気力はなかったし。
うん、
なんかでも、下取り、タダでやってくれましたよ、古いコンポ。
あ、そうなんですか。うん、
それは、
うん、それはいいなと思うけど。いや、だから、配送用になると、アマゾンでいいじゃんって思っちゃうんだよね。
あ、まあね。
うん。一緒ですからね、結局のところは。うん。そう、アマゾンの方が早かったりするじゃないですか。意外にビッグカメラとか山田電機遅いから。
いや、あの、翌朝の朝に来てくれました。
すいません。それは申し訳ない。
都会なんで、一応。
あ、そうか。
いや、本当にあの、東学女子のせいで。い
や、せいでっていうか、だから、そこ、じゃあそこに、あの、長野におったような重モビルスーツがいれば納得したの？
こいつら、もう元から、こういうのしか楽しくないんだろうみたいな。
いや、でも俺はそれ、重モビルスーツか無重モビルスーツで、
うん、
なんかこう、あやかしいとかなんかそういうね、超特急とか言ってるのは、俺は結構微笑ましく思ってるんですよ。
ああ。
うん。
ちょっと超特急って話題になってたじゃないですか。
話題になってたよ、これ。
クズハモールで、超特急なんかライブして、
はい、
ちょっとトレンドにクズハモールっていうの出てましたよ。
あ、やっぱ、クズハモールってあのクズハモールでしょ？
で、3000広場があの、結構そのツイッターの写真に上がってましたよ。
ああ、っていうことは、俺らが勝手に、千里セルシー、千里セルシーって上ごとに言ってたけど、
時代はね、多分クズハモールに、
そうそうそうそう。
してるんですよね。
うん。だからもう、クズハモールが、もう、トリュウモンっていうか、そういう、もう、認知度があるんじゃないですか。
そうなってるんでしょうね。
うん。で、おそらくね、うん、いいんだと思うわ、立地が、クズハって。
あ、京都からも行けるし。
そうそうそうそうそうそう。うん、で、やっぱり、いるじゃないですか、人口が。
うん。
ある程度、クズハとか、寝屋川とか、茨城高槻あたりずっと。うん、ね、なんか千里セルシーってなんか意外に
行きにくいから、
意外に行きにくいからな、あそこ、うん、京都からは、
うん、
まあそういうことなのかな、
ね、アルスマグナの、なんかね、オープン2チャンネルかなんかのスレッドを見てたんですよ。
なんで見んねん、そんな。
いやいや、結構、いや、アクセス解析したらあこから来てるっていうのが分かったんですよ、うん、
あなた好きですよね、エゴサーチとかアクセス解析とか。
ノギツっていうのをノースラッシュギースラッシュツースラッシュみたいなんで伏せ字にするんですよね、この文化って。
あ、この文化っていうか、それはもう、それは腐女子の文化じゃないですか。
もうね、ついていけないよ。
いやいやいや、それはね、絶対ですよ。
あ、まあ、S 元って書かれたりとか。う
ん、
で、
そんなええ
ね。その中で、僕はちょっと心通じたなと思ったのが、
うん、
増刊号の、うん、タグに、超特急って入っていて、草生えるって言われたんで、
うん、
ちょっと僕は心は通じた気がした。超特急っていうタグ埋め込んどいたんですよ、なぜか。
それはあなた別に超特急に何の興味もなかったんでしょ、ただ単に
超特急とか
入れとけ、
超特急入れとこうってな
って、入れとこうって入れただけなんでしょ。
あ、気づいてくれる人がいたみたいな。ありがとうって。
いや、それはだからアルスマフナと一緒で、もう超特急っていう単語を見るだけでにやける人たちですよ、
うん、あ、そうなんですか。
うん、また
皆さん、それライバルっていうか。
いや、ライバルではないでしょ。
何なんですかね。
超特急は超特急で全く別のジャンルになっちゃってるんで。はい。だからまあ、でも、それでもまあ、アルスマグナより、まあ、ちょっと上行ってんのかな、同じぐらいかな。まあ、その微妙ですけど。
超特急って、
うん、
韓流アイドルみたいな名前ですけど、違うんですか。
いや、多少違うでしょ、あれ。僕もあんまり詳しく知らないですけど。うん、まあ、ただ、やっぱりアルスマグナと同じで、またその、世間一般の認知度っていうのでは、まだこれからじゃないですか。だから、その、まあ、アルスマグナもそうですけど、だから、アルスマグナのメイトにしたら、もうアルスマグナっていう文字見るだけでちょっとにやけるとこあるじゃないですか。雑誌とか。
そんなもんなんですね。
うん。だからネットラジオも聞くわけですよ。うん。もうこんなもう、ものすごいあちこちの雑誌に表紙飾るようやったらネットラジオなんか聞かないですから。うん。もうだから今はもうアルスマグナっていう単語、超特急っていう単語を聞くだけでにやける時期なんで、それを探す楽しみですか。まあそれにたまたま俺らが乗っかっただけの話ですから。
乗っかれましたね。まあ、100人の中の一人でも聞いてもらえれば。続けてね。
それは無謀ですね。それは無謀ですね。
でもね、ちょっとやっぱりアクセス減ってホッとした自分がどっかにいるっていうのがありますね。ちょっと平常にそろそろ戻ってきたんで。
まあそりゃそうでしょ。
うん。
まあもしね、残るとすれば同年代ですよ。
同年代ですよね。
同年代ですよ。
アラフォーとか、まあ30オーバーの。
まあ少なくとも塚公平とか輪郭を聞いて似合ってできる世代でないと聞いてて面白くないからね。
よっぽどですけどね。
よっぽどですけど。
どうかしてる人たちだと思うんですけど。
そうそう。まあ、同年代にしても、塚公平とかでニヤッとするやついないからね。
本当にね。様とは仲良くしたいなって思った次第ですよ、本当に。
うん、まあ本当にね、うん、言いたいこと山ほどあったんですけど、うん、事務所にね。
もういいじゃないですか。もういいじゃないですか。
いや、ほんまにね。
やめてくださいよ、パパイヤさんじゃなくて、何、マンゴーさんにこのツイート読んでくださいとかっていうのやめてね、あんなことも。
事務所に突撃したりとかね。
そんなんしていいのみたいな。でも必要以上に事務所の方すいませんすいませんって書いてましたからね。
もう電話したら、もう電話して謝ればいいじゃん、すいませんって。
私ですねって。
でもちょっとね、一つだけ引っかかることがあるんで、野口的に。
はいはい、なんでしょう。
これメイトの皆さん全然関係ないですよ。野口的に、
うん、
アルスマグナの背景に引っかかる部分が一つだけあるんです。
背景？
はい。メンバーの中にパク君いるじゃないですか。
はいはい。
パクビト君。
はい。
まあ、背景的に、うん、あれ、日本と韓国のハーフってことになってるんですよ。
うん、
ね。もうそれだけでも僕結構微妙な設定にしてるなって思ったんですけど、初めて読んだ時に。で、去年のあの舞台の時に、そのね、いろんなその時はツアーパンフじゃないけど、一応カタログというかパンフレット出たんですよ。
うん、
舞台だから。うん、で、その中には、まあ、アキラ君の過去とかいっぱい載ってて、パクビト君の設定みたいなもんを、それに載ってたのかな。まあ、その前の多分、ホームページも載ってると思うんですけど、お父さんが、日本の大手菓子メーカーの重役なんです。
あれ
それね、それ結構踏み込んでるでしょ。で、お母さんは韓国の女優なんですよ。
あれ
で、設定が、日本と韓国のハーフってどういうことやねんと思う。
いろいろ突っ込みどころは。
突っ込みどころなんですよ。で、まあ、普通にね、まあ、メイトの皆さんは、こんな知識いらないから、覚える必要は全くないんですけど、普通に考えると、日本人と韓国人のハーフで、パクっていう名前を名乗ってるってことは、大抵の場合はお父さんがパクなんです。
そうですよね。
普通はね。でも、その場合、まあ、僕の知ってる限り、90% ぐらいの割合で、もっとかな。なんですよ。で、それでパクって名乗ってる場合はね。でも設定では、お父さんは日本人。お母さんは韓国の女優。
養子やったんじゃないですか。
でもお父さんは日本の大手菓子メーカーの重役なんですよ。
大手、重役だけど婿養子みたいな。
かなぁ。いや、でも今大変なんでしょ、
でね、
財産争いで。
争いとか、次男なり何なりさん。
そうそうそうそう。うん。いや、もうほんまにパク君もダンス踊ってる場合じゃないよっていうぐらい、今大変なんですけど、うん、設定はね、まあ多分、考えたとき、軽い気持ちで考えたと思うんですよね。まあ、
本当に言うんだったら、何光とかっていう名前にせんとだ
ね。あ、それ。二つに割れるようにね、みたいな。まあだからそこがね、ほんで、しかもまあ、多分ね、うん、韓国系か朝鮮系とかそこもよく考えてないと思うんですよね。
ああ、北線、南線。
そうそうそうそう。うん、だからそのね、どっちの国籍を持ってるとか、うん、結構ね、だからもうせめてパク君の、うん、その設定を考えるんであれば、せめて映画の5を見てからにするとか。
そうですね。うん。俺って何者なんだよ
そうそう。
大竹しのぶが在日朝鮮人っていうやつね。
そう。そんなもん関係ねえんだよ、ガキはみたいな、そういう話じゃないですか。
懐かしいな。
うん。いや、でも、そこら辺はね、ちょっとね、やっぱりね、下手すると突っ込まれますよ。そっち方面の人から。万が一、いや、まあ、わかんないですよ。俺はパク君のね、中の人のことも何もわかんないけど、例えば本当に中の人が日本人やった場合、設定、どうなのかな。
なんでセブン韓国のハーフにする必要があったのかな。
だから、今度ね、11月にパクドルの凱旋ライブあるんですよ。
ね、よくね、ツイッターでパクドル、パクドルっていうのをよく見かけるんですよ。
はいはいはいはい。
何なんですか？
パクドルっていうのは、これも話すと長いんですけど、短く喋りますね。
はいはいはい、
アルスマグナっていう、まあ、一応イラストかアニメから、こう、2次元から 2.5 次元に、
うん、
まあ、出てきたアイドルグループですよね。
はいはい。
まあ、それ説明するもんなんですけど。
今更ね。
え、それは、クロノス学園のある、なんか多分ダンス部の教室かどっかに、2次元と3次元を行き来できる秘密の部屋があるらしいんですよ。
あ、この、なんとかの扉が開いたみたいな。
そうそう。で、そこから、出てくるんです。彼らは。
はいはいはい。
ね。で、まあ、今回、まあ、そういう3次元みたいになりました。まあ、2.5 次元ですね、実際は。で、その中でパク君いるじゃないですか。
うん、
で、パク君の友達に、ものすごい世界的な、韓流スターがいるんですよ。パクドルっていう。
ああ、はいはい。
で、そのパクドルは去年の舞台でも出てきたんですけど、
うん、
まあ、ピチピチのもう短パンとスケスケのシャツで、すごいかっこよくて。ほんで、俺はそれからパク君推しになってるんですけどね。
ああ、韓流の要素もちょっと足したわけだ。
だからそれを最初からなのか、途中から乗っかったのか、それは僕にはちょっとわかんないけども、
うん、
まあ不思議なことにそのパクドル出てきたときは、パク君はいないんですけどね。
あ、そういうことなの？
うん、なぜか。
それは今のやってる夜たもりで、吉原さんとかがいなくなるみたいな話ですか？
もうだからなぜかね、パクドルが出てくると、パク君はいなくなるんですよ。
なる。あら。はいはい。
そう。だから、2次元の中から出てきた 2.5 次元のアイドルの中から出てきた 韓流スターパクドルっていうのがいるんです。
あ、でも面白い設定ですね、それ。
そうそうそうそうそう。うん、で、まあ、それがね、もう本当にあの、韓流の、あの、なんかこう、ダンスフルなすごい、ね。まあ、昔で言うところの、本当にあの、韓流の音楽あるじゃないですか。
はいはい。
ああいう感じで。
ノーニーみたいなね。
もう、ああいう感じですごいかっこいい踊りをするんです。もう、スーパースターって。で、うん、それが今回あの、ワールドツアー。まあ、ホームページ見てもらえばわかるんですけど、あの、世界中でワールドツアーをやって、うん、今度、あの、11月に、日本で最後のファイナルをやるんです。凱旋ツアーをやるんですよ。
それはどこでやるんですか、具体的に。
どこやったかな、
世界的なアイドルなのに、
うん。
そういう、赤さとかそういうとこやめてくださいよ。
いやいや、赤さな、そんな世界的なアイドルですよ。そんな世界的アンドルがそんな小さいところで、無理無理無理もそんな。
もう収まらない。
収まらないでしょ。
それドームとかですか？
ドームじゃないな。多分、ツタヤウィーストとかそんなじゃないのかな。
世界的なアーティストが。
世界的なアーティストが。
うーん、
いや、でもね、それね、結構凝った作り、まあ、凝った作りじゃない。結構凝ってまして。
嘘に嘘を塗り固めてるような感じ。
いやいやいや、何を言ってるんですか。だからホームページ見ると、その、ビデオとか上がってます、パクドルのビデオが。
マジで？
あなたのことが好きだから、みたいな感じのことは。ちょっと少しずつ日本語勉強してるらしいんです、今。
じゃあ、パクドルは、
うん、
パクドルの中の人は、
パクドルの中の人がいないですよ。パクドルはパクドルだから。しかも、
すごい、入れ子構造になってて、
入れ子
映画インセプションみたいな状態になってると思うんですけど。
そうそう、
なん
か今ね、
夢の中の夢みたいな。
そうそう、なんかちょっとね、ロシアの人形っぽくなってるんですよ、パクドルって。
よしか
った。そうそうそう。
な
んかね、このパクドルをね、パクドルでこう、ちょっとパソコンで、やってもらえたら、
はい、
パクドルのホームページ出てきますから。
マジで？
マジで。でそこにムービーとか、そのライブのやつとか、まあほんまにかっこいいですよ。ここだけの話。
はい。
アルスマグナよりはパクドル好きですからね。
いや、これは。ああ、なるほど。だからパク君推しなんですね。
だから俺はパク君推しだったんですよ。
ああ、
うん。はいはい。だから、その、去年の舞台でパク君を見るまでは、もうずっとそのお父さん的気分やったじゃないですか。
はいはい。
うん。で、まあ、で、舞台でパクドルを見て、
うん、
パクコン推しになったんです。
いやー、これね、韓流アイドルをパロディーにするってすごい面白いですよね。
うん、いや、だからこれがね、また、ほら、本当にパロディーなのか、もう、ちょっとわかんないじゃないですか。まあ、パロディーだと思いますよ、もちろん。だから、サングラスかけたりとかして、
うん、
ビデオ出てきて、たどたどしい日本語で喋るんですよ。一応今、日本語喋れないっていう設定なんで、これ。
いや、設定なんですね、や
っぱ。あ、設定じゃない。ごめんなさい。日本語喋れないんですよ。韓流スターだから。
いや、本当に清水ミチコが、
うん。
ライブでやってくれたのは、
うん。
ブラックホールっていう架空の韓流アイドルチームを作ってましたから。ありそうでしょ。
うん。まあ、でもこれ、ワールドツアー2015は、もうあれですよ。サンフランシスコとかいろんなところでやってますからね。
マジで。
うん。
本当にいいって。
知らん。
ああ、それはパクドルっていうのは壮大な仕掛けで楽しそうですね。
いや、だからね、俺は意外とこのパクドルは逆に来るんちゃうかなと思ってるんですけど。
ちょっと面白いですね。
だからね、その2次元からもうその扉を通って来た 2.5 次元、その上にパクドルでしょ、
うん、
で、しかも今月、アルスマグナの漫画の連載が始まったんですよ。2次元から飛び出してきた 2.5 次元のくせに 2.5 次元から2次元が後っていうね。だからある意味今までの 2.5 次元のそのミュージカルとか何でも2次元が先じゃないですか、絶対に。岩虫ペダにしろ何にしろベルバラにしろ、でもアルスマグナは違いますからね。
ノベライズ的な感じですね。
2.5 次元が先で漫画が後追いっていう、
珍しい。
でも上にはパクドルも乗ってるっていうね。で、それぞれの中の人には、その後ろに自分たちのユニットもあるわけじゃないですか。ウェバーとかコロックとか電撃チョモランマとか。もう、まあややこしいですよ。
本当の俺って、
そうそう。
だろうって多分なりますね。若ければ若いほど。
で、おそらく本当の俺って思ってるのが、パクドルですね。
一番いじられてるから。
いじられてるっていうか、まあ、パクドルの下にアルスマグナがあって、アルスマグナの下にコロクがあってみたいな、なんかちょっとなんかもう、ロシアの人形みたいになってるから、その人本当の俺を見てくれって言って本名で出てきて、その時の本名が気になる。だからこれはね、事務所がどこまで考えてこの設定を作ったのかというよくわかんないですよね、俺。これがね、本当のほんまもんがこれをやってるんであれば、おそらく別に突っ込まれてもいいわけじゃないですか。ね、僕は肉屋の悪口言っても別に怒られないし、たけしがペンキ屋の悪口言っても別に怒られないわけでしょ。だからそういうのをちょっと心配したりもするんですよね、俺は。まあまあそこまで目くじらは立てないかな、今は。まあ、なかなか、でもこれは面白いでしょ。
なかなか、だからみんなパクドルパクドルって言うんだ。
そうそう、あのドルはドルに変えてね、お金。はい、そうそう。これがパクドルです。
勉強になりましたよ。
まあ、ムチムチのいい太ももしてますよ、これ。本当に。
それはパロディっぽくていいんですよね。
いや、だから本当にね、こう、もう肉体的に、なんかよくできてます。
コミカルだと。
まあ、コミカルというかね、本当にもう入り込んでて好きやな。よくできてるし、まあ、踊りはかっこいいですよ、やっぱり。
なるほど。
うん。これはおすすめ。
わかりました。
はい。